皆さんこんばんは、お願いします。それではですね、短いことじゃあお願いします。会社のセミナーの時はですね、持っていきたいというふうに思います。意外に聞きしたのですね、第2章が発売されてですね、来たんですけども、またですね、ちょうど明日からマレーシア1枚使わされるという時なんですけども、本当にこう第1章の時に最後に神のなさることは時にかなって美しいということが書かれていて、またこの時にですね、ボルネの方に1枚使わされるということで、特にこう本格的な働きがですね、これから始まっていくなと思うんですが、その中でカリスマを神様が用いられるということをですね、覚えていきたいと思います。で、まだ私も来たばっかり読んでないので、これから読んで、またテキストですね、また次回から使わせていただきたいと思っております。失礼します。それではですね、御言葉を一箇所開きして読みしていきたいと思います。イザヤ書の53章のところですね、お読みいたします。3版の方ですね、3版をお持ちの方は、1214ページになります。イザヤ書の、53章の、4節から、5節をお読みいたします。イザヤ書53章、4節をお読みします。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。一言お祈りいたします。愛する天の父様、セミナー、カリスマのセミナーの時はありがとうございます。今日も御言葉から必要なことを学ばせてくださり、聖霊様が導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めましてこんばんは、感謝します。ですね、素晴らしいカリスマ聖火の時に神様が導いてくださっていることを感謝いたします。次回からこの御声に従うの方を伝説させていただきたいなと思うんですけど、今日は癒しについて、特に癒しの土台は十字架であるというところからですね、短く学んでいきたいなというふうに思います。すいません。で、賜物をですね、いつも学んでおりますけども、9つの癒しとか予言とか奇跡とか賜物の9つありますけれども、9つありますけれども、いつも学んでいますけど、聖書を土台としてですね、聖書に従って用いるっていうことがこの大前提であるわけです。で、それを私たちはこう聖書っていう枠組みから外れていくときにですね、賜物っていうのはこう正しく持ち上げなかったり混乱してしまったりするっていうことですね。それ今までいろんな問題が起こってきたのもそこにあるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、これから、リバイバルがもう始まっていますけども、具体的に技が起こっていく中で聖書に従って用いるっていうことをですね、していきたいと思います。教会のものであるっていうことですね。第一コリントの、12章の11から12と27節に、この一人一人にこれ現れてくるんですけれども、この賜物は教会のものであり、そして教会のものとしてこう用いるときに正しくですね、この、用いられていくんですね。そして、教会の秩序の中で用いなさいということがですね、書かれています。14章の39からですね、40節ですね、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。ですから教会に立たれている牧師とかですね、牧師の方がこう賜物の管理を委ねた方の導きに従って、私たちは賜物を用いていく必要があるということですね、覚えていただきたいと思います。そして、もう一つは吟味をするということですね。特にこれは予言がありますけども、特にこの、第一コリントの、14章の29節に、他のものはそれを吟味しなさいとあります。 新約の時代の特に予言の働きに関しては予言を語る側じゃなくてですね、私たち聞く側に責任があるわけですね。ですから必ずこう吟味をするっていうことをですね、なしていただきたいと思います。そして本当に神から来るものもありますけども、人間的に語られるものもありますし、逆にサタンから来るものもあるわけですね。ですから私たちは神様のものと確認したら、その予言なら予言ですね、その事柄を、霊的な事柄に関しても受け取る、夢なら夢でもするんですけども、受け取るっていうことをですね、なしていく必要があります。で、ただ一人一人霊的な成長 の度合いと聞く耳は違うので、この教会のですね、あくまでも助けを受けてですね、この吟味していく、そしてでも最後はその本人がですね、吟味するっていうことをですね、なしていっていただきたいと思います。で、今の個人予言というのはですね、私たちの群れでは禁止されていますので、皆さんがこう自分で自分のことをですね、また自分の問題のことに関して、こう例えば一人で予言していたときに、した予言に関して例えばこう吟味をするっていうことをですね、していっていただきたいと思います。で、その時にですね、必ずその、私たちの方でその吟味をして用いていくっていうことをですね、一人で予言しててもこう示されてくると思いますので、その自分の問題とか自分のことに関してもですね、指示とか予告とか来ると思うので、その中ででもそれは教会のカバンの中で吟味していくっていうことをですね、していっていただきたいと思います。で、個人予言に関してはこう禁止されていますけど、今さっき教会ってことありましたけど、その教会の私たちでこう管理の中で正しく用いるってことが重要ですので、ですね、そのことを覚えていただきたいと思います。それとですね、あと聞き従うということですね、どんなに賜物がですね、例えば予言が指示があったとしても、私たちの方で聞く側で聞き従うという土台がないと本当に、あ、すみません、ごめんなさい、聞き従う、そして平仮名です、すみません、聞き従うですね、言葉ですね、土台ないと私たちはその予言の働きも無駄になってしまうわけですね。ですから必ずこの聞き従うという土台がこう重要になってくるわけですね。だから本当に私たちが聞き従えるようにということですね、日々祈り、またそのことをですね、熱心に求めていく必要があります。で、それもですね、本当にこう日々のこう例えば聖書を読むとか祈るとか感謝するとか罪は悔い改めるとか教会の秩序に従うとか、こう基本的なことが私たちの この聞き従いのあと土台となっていくので、こう基本的なことっていうことに関してもですね、しっかりと基本的信仰生活っていうのはすごく重要ですので、そのことをですね、しっかりさせていってですね、いただきたいというふうに思います。で、私たちの時代っていうのはその、ですね、1906年にそのあずさ川のところで聖霊が注がれてですね、あずさリバイバルが始まってきたところから、こう後の雨の時代にですね、ペンテコステの時に聖霊が注がれましたけど、その後ですね、このまた終わりの時代のですね、本格的な聖霊の働きの中に今はこう入り始めて、そこから入り始めているわけですね。ですから九州の例えば各地においても、そのすごいこれからすごい聖霊の働きが始まってくるっていうことですね。皆さん一人一人の地域ですごい神の技が始まってくる時が近づいているっていうことなんですね。ですから私たちは特別な時代にこう生かされているっていうことをですね、覚えていきたいと思います。また今ノンクリスチャンの方もなんですけど、クリスチャンの裁きってことがですね、語られていますけども、そのタラントのところにありますように、この自分の賜物を用いるってことがすごく重要なので、ですね、実際的な賜物もそうなんですけど、この御霊の賜物を用いるってことをですね、さらに忠実にですね、なしていきたいというふうに思います。で、今日は癒しのことをですね、短くお話したいと思うんですけども、ここに、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。で、癒しの働きの土台っていうのはこのイエス様の十字架にあるわけですね。皆さんもよくご存知だと思うんですけども、ですから私たちが癒しの祈りをしたり癒しの働きをするっていう時に、その、私たちが癒すわけではなくて、イエス様が癒されるわけですし、そのイエス様が癒されるその土台っていうのは十字架から来るものであるっていうことであるんですね。 ですから私たちはその主に従って病の方々に手を置いて祈ったりですねしていくということですね。そしてあくまでも主がしてくださったことなのでこう神様に栄光を返していくってことですね。癒されたらですね神様の栄光を返し続けるということがですね重要であるなということを覚えていきたいと思います。で私はですね福音の教会で救われて、まあ、育てられて信仰を育てられてきたんですけども、まあ、カリスマのこの死の十字架の教会に来てですね、来た時にですね小須田さんはちょっと病気がちだったから、だからまああいう教会に行ったんだね、まあ、仕方ないねみたいに言われてしまったんですけども、でも本当私はですねこのカリスマ教会に導かれたのはそうじゃなくてですね、きっかけはそのもちろん病気はしてたんですけど、その生ける神様の証を聞いてですね、これはちょっとこう聞いたことがない証だったんですね。それでいつもこう、まあ、当時こう東京 の, その教会のメッセージを聞きながらこうすごい感動してですね、そこから私たちこうその関わるようになっていったんですけれども、 でも確かにその自分も癒されてきたんですね、この教会に来てですね。でもある方はその普段と癒しに関してこう、まあ、いろんな意見もあるわけですけども、癒しよりもこう、この愛を求めるべきだとかですね、いろんな議論があるんですけども、もちろん癒しをすることはこう神様の愛を表すことになるんですけれども、でも本当に一回病気をしたことがある人はですね、どれだけその癒されることがですね切実なことであるかっていうことをですね分かってると思うんですね。また医療の関係で働いている方とかですね、本当にこう病気な方々をこうケアしてお仕事している方々はまたそう思われるんじゃないかと思うんですね。癒されることがどんなにこう大事なことかっていうことをですねこう分かると思うんですね。でこの癒しに関してもやはりこう中心はイエス様の十字架なので、救いがですね中心であるわけです。だから癒されてもその救われなければですね天国に永遠の命はないわけですから、やはり中心は救いなので、癒しとともにイエス様のことを伝えて、その方々が信じて救われることをですね私たちはまずこう求めるべきなんですけども、求めていく必要がありますけども、ただイエス様の働きを見てみますと全人格的な救いっていうのか、もちろん霊の救いもあるんですけど、その方の病を癒したり、その方の心の傷を癒したり、ですね、本当にこう全人格的にこうその救いをですね成してくださっているっていうことをですね、これ見ることができるわけです。心も体も癒してくださっているっていうことですね。そしてこの神様の歩みの中にと導いてくださっているわけですね。で私たちももちろん救いが中心なんですけども、癒しを通してですね神様が人々に触れてくださって、本当にその人々の必要にこう応え、その働き人々の癒しをですねなすことを通して、主がなされることを通して、その方々はこうまた神様に触れていかれるっていうことをですね、強く触れていかれるっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。で私自身もですね神様に癒されることを通してですね、本当にこう神様の愛っていうことをですね深くですね知るようになりました。入退院をこう繰り返してた頃がずっとあったんですけども、やっぱりその頃から見るとですね本当にこう癒しっていうのはどんなに素晴らしい恵みかなっていうことをですね思います。でただそれをやる人がいないとですね手を置いて祈る人がいなければ、本当に癒しっていうのはこう起きてこないわけですから、私たちですね大胆にこうイエス様の十字架に立ってですね、この癒しの働きをですね、していきたいというふうに思います。ただ今日ちょっとダイジェストにお話ししますけども、イエス様の働きを見るときに、癒しを取ったらですね、イエス様の働きが大きく変わってしまうぐらいですね、その大きな働きを、ある部分を担っているわけですけども、ただある場合はこう霊を追い出すことを通してですね、癒しがなされています。ですから、これから、特に悪霊を出しとですね癒しっていうのをこうセットでですね導かれてくるっていうことをですね覚えていきたいと思います。で私自身もその悪霊を出しっていうのはまだこう弱いんですけども、そのはっきりとこう霊的なものに関してですねこうさらにこう神様は導いていかれる、そして 霊の追い出しを通して、ある方は確かに病気なんですけど、ある方の病は霊による病なので、まず霊を追い出さなくちゃいけないということですね。そのことをこうさらにこう主に従ってですね、こうなしていきたいと思います。また癒されない場合もあるということですね。イエス様 のふるさとにですね、行かれた時に彼らが不信仰のようにこう、彼らは癒されなかったわけですね。ですからイエス様を癒すことができるんですけども、癒されない場合もあるということですね。そしてそれは祈られる側もそうですし、祈る側もそうであるんですね。ですから私たちはその不信仰ということにですね、注意する必要があります。ただ神様はあれに向かい方で、私たちが完全に信じてなくても手を置いてですね、信仰によって踏み出すならば、本当に多くの方々に触れてくださるわけですね。ですから癒しの働きに関してはですね、大胆に踏み出すということをですね、さらに成していっていただきたいと思います。そして最後に医者にかかるということですね。極端な方はですね、医者にかからないっていう方もいるわけですけど、よっぽど示されない限りですね、確認が取れない限り、必ず医者にかかって、お医者さんにかかって、そしてその上でですね、また神様の癒しを祈るっていうことですね。医療の通して神様は私たちを癒してくださいますし、また直接触れて癒してくださるっていうこと、そして医療にかかっていれば、そのお医者さんを通してもですね、どのぐらい癒されたとか、完璧に癒されたとか、はっきりですね、その数字とかいろんな面でこう表されてくるので、それをですね、本当にこう通しても神様のですね、こう本当に褒めたたえることができるわけですね。ですから必ず医療にもかかるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、今日も福岡からですね、一緒に来てくださった方がいるんですけども、手が癒されてですね、本当にこう癒しがこう継続しているのを見ると、本当にですね、神様は癒してくださったなっていうことをこう実感するんですけども、さらにですね、この多くのリバイバルも関係ですね、癒しの働きっていうのをですね、さらにこう大胆に進めていきたいと思います。そして十字架の恵みによってですね、さらにこの働きを、共にですね、成してさらにいきたいというふうに思います。たくさんの方がですね、癒しを通してこれからさらに救われてくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。イエスの十字架は、イエスの土台が十字架にあることをありがとうございます。イエスが本当に愛と憐れみを持って、安息日であっても、どんな時であっても人々を癒していかれました。天のお父様、私たちが本当にこう失われた人に向かって、また本当にこう病の中で困難の中にいる方々に向かって出ていくことができ、この癒しの働きをさらに進めていけれるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒されるのは主ご自身であり、また十字架の恵みによるということを私たちははっきりと捉えて進んでいくことができるよう導いてください。さらに主が癒しをなし、奇跡をなし、この群れ、また私たち一人一人を通して、さらに多くの方々に触れていってくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。それではですね、ここでですね、神様に吸物の時をですね、お持ちしてまいりたいと思います。神の国と神の国、神の国を賛美一つの主に感謝の吸物の時をお持ちしてまいりましょう。